77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナエの淵上慶寿と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでですね、はいはい、今日もやってまいりました、はい、ナヤラジオの時間ですね。
はい、そうですね。
はい、奈美さん、はい、今日はですね、うん、お便りが届いてるんですよ。
お、素晴らしい、いいですね。
ありがとうございます。じゃあお便り、はい、早速ご紹介しますね。
はい、
はい、ラジオネームマコパンダさんからのお便りです。
マコパンダさん、
はい、メッセージです。はい、こんばんは、初めて聞いています。こんばんは。
こんばんは。
はい、農業のことあまり詳しくないのですが、うん、聞いていて分かりやすいのでまた聞いてみたいと思います、うん、という内容でした。嬉しいですね。
嬉しいですね。
この番組ですね、はい、農業についてお話しする番組なんですけど、
そうですね、
はい、まあ、うん、やっぱりね、分かりやすさ、うん、ね、正確さと分かりやすさ、うん、まあ、これいつも心がけてお話しているので、うん、まあ、それをですね、こんな風にこう言っていただけると、
そうですね、
嬉しいですね。はい、
マコパンダさん、私も勉強しながら、はい、喋っているという感じなので、
ありがとうございます。
全くマコパンダさんと同じ立場におります。
はい、はい、そうですね、はい、まあ、農業をやったことある人とかですね、やってる人とか、はい、関係者とかじゃない人の方が多いですからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、うん、なので、まあ、そういう方が、あ、そうなのかって、ね、身近に思ってもらったりとか、
うん、はい、そうですね、大切なことですもんね。
ですよね、うん、はい、で、うん、ね、生産とか流通の現場を知ったりすると、はい、あ、面白いなとか、
そうですね、
いうことがいっぱいあるんじゃないかなということで、うん、はい、ナイラジオをやってるので、うん、はい、そういうふうにですね、こう、そういうところをこう発見していただけて嬉しいですね、
う
ん、
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでですね、はい、番組のメス宛てのメッセージもお待ちしておりますので、
待ってます。
はい、これは FM 諫早のサイトからメッセージを送れるので、はいはい、ぜひメッセージをお寄せください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけでですね、
はい、
はい、今日が11月6日ですね、
うん、はい、うん、
はい、今日のテーマは、はい、はい、今が旬のリンゴです。農家バーなやのなやラジオ。
わーい。
はい、リンゴ、奈美さん好きですか？
好きです。はい。
私もね、リンゴ大好きなんですけど、
うん、
まあ、今日のテーマリンゴということで、
はい、
はい、毎回恒例のですね、
うん、
原産地。
いいですね。
はい、原産地、うん、今日も調べてきました、
うん、はい、青森ですか？
はい、違うんですよ。
違うんですか？
はい、違うんですよ。あ、でも奈美さん、それ原産地じゃないんですけど、結構正解って言ったらあれですけど、世界的にも青森なかなか行けてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
世界的、頑張れ日本。
そうなんですよ、我が国日本がの、
はい、すごい、
の青森県がですね、
うん、
まあ、世界的にも美味しいリンゴを作るということで割と知られてるんですね、うん、
すごい。
もうこれはもうリンゴ、うん、青森県って、うん、まあ、まあ、江戸時代の終わりくらいから、
うん、
青森藩士ですね、
うん、
の人たちが、青森県 の、 その、うん、まあ、お侍さんたちですね、
うん、
だけじゃなくて、まあ、農家の人もそうなんですけど、結構頑張って栽培に力を入れてるので、う
ん、あ、そんな前からあったんですね。
そうなんですよ、はい、この、まあ、リンゴの歴史については今日お話したいと思うんですけど、
はい、
うん、はい、なかなか奈美さんがいい回答ということで、
本当ですか？
はい、
やった
ということですね、はい、はい、まあ、なかなかね、こう、はい、我が国日本も頑張ってるなという、
素晴らしい、
いう感じでですね、お話したいと思うんですけど、
はい、
まあ、もともとはっていうお話ですね、はい、はい、本当のもともとは、うん、原産はアジア西部なんですね。
アジア西部、
はい、
はい、ちょっとピンとこないですね、
はい、ちょっとピンとこないですよね、うん、アジア西部っていうのは北部コーカサス地方とか言われるんですけど、
もっとピンとこないです。
もっとピンとこないですね。
はい、
あの国で言うと、うん、あのジョージアとか、うん、アゼルバイジャンとか、ニュースでねこう見たりすることがあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、うん、あの気候的には寒いところですね。
ああ、やっぱり寒いんですね、はい、
寒いところでよく育つのが、まあ、もともとのリンゴっていうことですね。
はい、
でまあリンゴっていうのは暑さに弱いんですよ。
あ、やっぱりそうなんですね。
はい、そうなんです。で暑さに弱くて、うん、でまあ、ただね最近は品種改良がすごく進んでいるので、
うん、
まあ、熱帯を除く暖かい地方でもまあ栽培されるようになったわけですね、う
ん、なるほど、
はい、うん、まあ、今ね品種が7500種類くらい。
すごい、
はい、
7500種類、
はい、そうなんですよ。
はあ、すごいですね。
はい、
食べてみたい、
はい、7500種類食べてみたい、
うん、1日1個食べたとして360個
何年かかるんだろう、
何年かかるんだろう
という感じですけど、
はい、
まあ、まあ、うん、本当いろんな品種がねあるわけですけど、
はい
はい、まあ、栽培技術も進んで、まあね、ここ九州でも作られるようになってますもんね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、我々がいるここ長崎ですけど、
はい、
まあ、お隣佐賀県とかでもですね、
はい、
あのリンゴを栽培されるようになってて。
そうなんですか。
はい、まあね、先ほどお話した青森県とかほどではないですけど、
うんうんうんうん、
はい、でもね、もう今品種改良と栽培技術の向上で
素晴らしいですね。
はい、もうあっちこっちで作れるようになったという、はい、もう本当たくさんの人の努力ですよね。
うん、本当ですね。
まあ、このリンゴの栽培の歴史っていうのがもう結構古いんですけど、
はいはいはい、
もう推定で4000年くらい前にはもう栽培されてたんじゃないかって、
そうですか、
はい、っていうことなんですよ。で、まあ、これがね、原産はまあコーカサス地方でしたけど、
うん、
まあ、あの栽培が見つかってるのがですね、まあ、スイス地方ですね、
スイス、
はい、うん、で栽培した跡が見つかってるっていうことですね。はい、であとはですね、まあ、こちらのアジアの方もですね、
うん、
中国の古い書物、
うん、
はい、これ本草綱目っていう書物があるんですけど、
うん、
まあ、これにもリンゴについての記述があるんですよ。
はい、
でこのリンゴはですね、味が甘くて、うん、でそのリンゴの林には鳥たちが集まってくるみたいな、そんな記述なんですね。
へー、はい、なるほどね。
はい、
鳥が食べたのを見て人間も食べたんでしょうか。
ああ、そうですね、それ か,
か
れ、ね、はい、人間が食べようとしているのをこう鳥が、はい、取りに来るとか ね,、ね、まあ、よくあるパターンなんですけど、この中国で、
うん、
鳥を表す、漢字、な昔 の,、うん、あの書き方かもしれないんですけど、
うん、
まあ、これが猛禽類の禽 っ,、うん、っていう、ね、漢字があるんですけど、それに偽変をつけると、
うん、
奇変をつけて林と組み合わせればリンゴってなんですね。
あ、なるほどなるほど、はい、
なのでなんか
書けないですけどね、
はい、そうですよね、
リンゴの語は、
はいはい、なんか、ね、ちょっと難しいですけど、
難しいですね、
なんとなく思い浮かべることは、ね、
はいはいはい、
できるので、まあ、もしかしたらこれが語源だったのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね、はい、
まあ、日本にももともと中国からリンゴが持ち込まれてるので、
はい
はい、なので、まあ、そういう、ね、書物とか一緒に来てる可能性がありますよね。
ほうほうほう、はい、そうかもしれないですね。
そうなんです。
うーん、
で、あと、まあ、その後はですね、はい、この西洋諸国からも、まあ、主にアメリカからなんですけど、
うん、
あの西洋リンゴがもたらされたので、
西洋リンゴ、
はい、で、まあ、それまで日本にあった、
うん、
中国から伝わったリンゴを分けて呼ぶため和リンゴと呼ばれるようになったんです。和リンゴ、
ほうほうほう、
はい、
うん、
はい、まあ、そんな和リンゴというのは 今ではですね、もうほとんど流通してないんですね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、まあ、皇居というか、まあ、皇室の、まあ、土地とか、ね、
うん、
なんかこう庭園みたいなのがあったりしますけど、
うん、
まあ、ああいったところで、
うん、
まあ、栽培されているんですけど、
うん、
まあ、それは多分保存のためにしているっていう感じなので、
種の保存っていうやつですか。
はい、そうですね、はいはいはい、まあ、伝統的だから保存しようみたいな、多分そういう意味だと思いますね。
皇居に行けばあるんですね。
そうですね、皇居の、まあ、なんか何か所かありますもんね、こうなんとか御苑的な、
ね、
はい、
うんうん、
のどれだったかすいません、ちょっとはっきり思い出せないんですけど、う、まあ、そういったところであるっていうのですね、はい、はい、というのも和リンゴって、まあ、実をほとんどつけないか、うん、まあ、つけても小さいんですよね。
あ、なるほど、
はい、なのでなんかそれをこう流通させてみんなでこう美味しいねって食べるっていうのとまたちょっと意味が違うのかもしれないですね。
うーん、まあ、鑑賞用みたいな感じですか。
まあ、はい、多分そういうのだと思います。
あ、なるほど、は
い、で、まあ、あと彦根リンゴとか、まあ、そういった、まあ、もともとあったリンゴをこう復活させようとかいう、運動もあるんですよ、まあ、それが、はい、まあ、幻のリンゴですね。
幻のリンゴいいですね、はい、食べてみたいですね、はい、
もともとこういうのがもう伝統品種とかも言われてるものなんですけど、先ほどね奈美さんがおっしゃったみたいに、お花を観賞するために作られていたんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。
やっぱりそうなんだ。
はい、そうなんですよ。まあね、実をあんまりつけないって言ったらじゃあお花ってなりますもんね。
そうですね、
はい、でこれがですね、葛飾北斎の絵にもリンゴが描かれてるんですけど、これお花ですもんね。見たことあります？リンゴの花。いや、
リンゴの花は白い花ですよね。
はい、
あります、あります。私、はい、感動しましたもんね。
あ、綺麗ですもんね。
綺麗ですね、
なので、鑑賞用としてもね、なかなか、ね、綺麗、可愛いですよね。
そうですね、
白くて綺麗なお花、リンゴってバラ科なので。
バラ科、わからない
そうなんですよね。
グループ分けがわからない。バラ科、
バラ科の果物は結構多いんですよ。桃とかもですね、あとイチゴもそうですね。
匂い嗅いだことないんですけど、白いそのリンゴの花ってバラの匂いがするんですか？
ちょっと違う。多分しないと思います。
すいません。
いやなんかね、バラ期待しちゃいますもんね。バラ期待して見た目そんな似てないな、じゃあ何が似てるんだろうと思ったら匂いかなってね。
クンクン。
でも似てるのもあるかもしれませんけどね。
違うんですね。
どういうところにこう共通点を見出すんですかね。なんか結構こういう分類って、なんかこうおしべの数とか、なんかこう花びらのなんとかとか、そういうので、分かれてるんですけど、すいません、そこまでちょっと詳しくないんで。
わかりました。
という感じですね。ただですね、観賞用だけじゃなくて、ちゃんと食べていたんじゃないかとも言われています。
あ、そうですか。
江戸時代にですね、五桜町上皇っていう、偉い人がですね、が人々にリンゴを配りましたという、なんか人々がですね、なんでしょう、飢饉かなんかあったんですかね。でそういう時にこうみんなにリンゴを配ったという記録があるので、食べなさいよということですよね、多分。なので、食べてたと思います。
美味しかったんですかね。
どうでしょうね。今ほど美味しかったかどうかわからないんですけど。
あ、そうかもしれないですね。
もしかしたらあれかもしれません、神事仏事とかの儀式用だったかもしれないですね。
へー、なるほど。
なので、美味しいかどうかというと、今ほどじゃなかったかもしれないんですけど、美味しいリンゴが入ってきたのが、江戸時代の終わりくらいにアメリカからなんです
けど、西洋リンゴっていう、
ね、そうですね、西洋リンゴですね。で、先ほどお話したんですけども、その西洋リンゴ、昔の記録にアメリカからアッフルという植物の木が入ってきたという記録があるんですね。
アッフル。
アッフル。
アッフルね。
これあれですよね。多分そうですよね。
アップルですか。
多分そうだと思います。
なるほど。
なんかね、カタカナに直すときにこうどう直そうかなとか言って、どう書こうかなと思ったんでしょうね。
発音のあれですかね。
発音。こうアップルってじゃなくてアッフル。なんか
アッフル。
アポーとかね。
アポー。
どういうふうに書くかっていうのは、その時の江戸時代のその人の委ねられたんでしょうけど、アフルって。
なるほど。
でこれを加賀藩士が江戸の藩邸で育てた。
加賀藩士が江戸の藩邸で育てたわけですね。
江戸時代っていろいろな、ね、こう日本各地の藩の、
あ、そうですね、
のお家が、お家っていうか、ね、なんでしょう、ね、施設が江戸にあるわけじゃないですか。でそこで育てて、翌年には実をつけたっていう、
すごいですね。
すごいですよね。すごい技術ですよね。
すごいです。おいしい、ちょっと何回もすいません、おいしかったんですかね。
おいしさ大事です。
あ、そうですか。
で、このおいしさはわからないんですけど、記録には小さな餅に塗って食べたっていう記録があるんです。
餅に塗って食べた、
ということはジャムにしたんじゃないかなって。
すごいですね、その知恵というかね。
そうですよね、
加賀藩士さんすごいですね。
そうですね。で、技術もやっぱりねすごいですよね。でちょうどこの頃はもう接ぎ木とか株分けてて、苗木をそ、増やしたり育てたりする技術ですね。でこれが、この技術によってリンゴの苗木が流通していたんですね。
すごい。
はい、そうなんですよ。なので、多分今のようなですね、増殖技術が多分あったんじゃないかなと言われています。
もうこの頃すでにですね。
はい、そうなんですよ。とはいえね、今のようにこう栽培が盛んになるっていうのは、なかなかちょっと難しいところがあるんで。
そ
り
ゃそうですよね。
なので、青森県もですね、多分このぐらいの時からもずっと頑張ってたんだと思います。
なるほど。
番組冒頭の青森県の話になるんですけど
はい、まあ、頑張れ青森。
青森ですね、すごいですもんね、
はいはい、
津軽藩士が栽培を始めたのもこのぐらいの時ですもんね。
なるほど、
はい、もうでもそれって先見の明ですよね。
すごいですよね。
そうですよね、
うん、なんか日本人ってすごいですよね、
はい、すごいですね、うん、まあ、その土地でね、こう日本だけじゃないんでしょうけど、うん、その土地に合わせていろいろ新しいものを栽培しようとか、そういう勤勉なですね人たちのおかげで、うん、もう日本各地に世界各地にこう新しい産地ができるわけですよね。でそのね津軽の人たちがもう、うん、ものすごい長い年月をかけて美味しいリンゴを作るぞって言って、ね、うん、何世代にもわたって努力してきて、
うん、
で今や世界に名だたる産地になった、
ね、寒いところでね、
ですよね、
うん、素晴らしい。あ、
もしかしたらその寒いからこそ何か新しいものを作ろうというその精神が育まれたかもしれないですね、う
ん、あ、なるほど。
あ、まあ、新潟県とかでもそうですけど、お米を作るのがなかなか大変だなとかいうところで、
うん、
頑張って違うのを作ろうかなとか、
うん、
はい、お米を作る技術を磨いて寒いけど作れるようにしようかなとか、
うん、
はい、そういう人たちが頑張ってね、
うん、
やりますもんね。なのでリンゴもそうなんじゃないかなと思いますし、
うん、
あと逆にね、
うん、
私たちのような温暖な地域の人たちも、
うん、
はい、自分のところはあったかいからリンゴを育てるのに向かないけど、
うん、
でもリンゴ作りたいなって、
は
い、で頑張って栽培技術磨いてるわけですよね。
そうですよね。佐賀県の方がだからやっぱりこう寒いのかな、はい、作れるっていうことを考えると
長崎よりですか、
うん、関係ない、
佐賀県の気温がどうっていうのとちょっと違うんですけど、
品種の問題ですか、
標高とかが関係してると思います。
あ、標高ね、はい、はいはいはい、
佐賀県でもリンゴを作ってるところが少し標高が高めのところが多いので、三瀬峠とかいうふうに呼ばれてるところとかですね、あの辺りとか、はい、
ちょっと通るときになんか、はい、三瀬を通るときにちょっと確認したいと思います。
はい、
はい、
まあ、私も実際にこう気温比べたわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、やっぱり少し標高が高いから少し寒い、
なるほど、そういうことですね。
なので頑張ってリンゴ作ろうかなみたいな、そんなんじゃないかなと思います。
時々本当にど素人の質問してすみません。
何でもいいですよ何でもいいです、まあ、そういう番組なので、
なんかですね、
はい、めちゃめちゃテクニカルなことは私も話せないですし
はい、
なんかね、こう皆さん置いてかれちゃいますもんね。
そうですね、
はい、リンゴのね、うん、その栽培技術のことをですね、はい、営農指導員の人とか呼んでからこう、ね、マニアックな話してもいいのかもしれませんけど、
うん、なんかまあ単純に暖かいところに住んでいる我々としては、はい、その寒いなんかリンゴがあるっていうのがちょっとこう、はい、なかなかこうピンとこないというか、
寒いリンゴ、
寒いところで作られるリンゴ、
そうですね、うんうん、まあ、それがまさに栽培技術の向上なんだろうなと思いますね。
わかりました。
もともと日本でその頑張ってリンゴを作ろうかなってしたのは、うん、まあ、政府の政策としては北海道でやろうとしたんです。
そうなんですね、
はい、
へ、
まあ、北海道ってね、まあ、明治時代になってから頑張って開拓しようってなったんですけど、
うん、
やっぱりね今までにない気候のところなんで、
うん、そうなんでしょうね、は
い、とにかく寒いところでも育つもので頑張ろうということだったんでしょうね。
は
い、まあ、ただ北海道でも、まあ、軌道に乗るのは20年くらい経ってからですね。
あ、
で青森がまあそれより後だったか先だったかわからないですけど、まあ、全国各地でまあ皆さんいろいろ苦労しながら作ってきたということなんでしょうね。
なるほどね。
はい、というわけで
食べるときに気持ちが変わりそう。
そうですね、
はい、
みんな頑張ってんだなみたいな感じ、
はい、変わりそうですね。
美味しく食べれますよね。はい、というわけ ですね、今日のテーマはリンゴということなんですけど、はい、まあ、この後はですね、まあ、当店農家バー納屋でのリンゴメニューについて、お話していきたいと思います、
はいはい、
番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バー納屋の納屋ラジオ、はい、というわけでお送りしています納屋ラジオ、今日のテーマはリンゴということですね、
はい
はい、先ほどまでリンゴのお話、
はい、
歴史についてですねお話してきました、ね、
はい
はい、ということなんですけど、
はい、
まあ、納屋、まあ、当店ですね農家バー納屋にもリンゴの果実酒があるんですよ、
うん、
はい、これがまあ佐賀県産のですねリンゴを使った果実酒で結構飲みやすいですよ、
うん、
はい、であとは姫リンゴ酒、
うん、姫リンゴ酒、
はい、姫リンゴって知ってますか、う
ん、聞いたことはあります、
はい、まあ、小さいんですよね、
小さいですよね、
はい、
うん、
で、まあ、よくね リンゴ飴に使われるやつとか聞かれるんですけど、
うん、
リンゴ飴、奈美さん食べたことあります？
あります、はい、あります。もうリンゴ飴といえばお祭りです。
ああ、そうですよね、はい。まあ、大体お祭りのところでね、こう食べることが多いんですけど、はい、まあ、あれよりももうちょっと小さいのをうちの、当店ではですね、
うん、
姫リンゴ酒にしてます。
うん、
はい。まあ、普通は観賞用として育てられてるやつですね。
え、今でもこう観賞用ってあるんですか？
はい、ありますよ。
じゃあその姫リンゴってそのちっちゃい観賞用美味しいんですか？はい、またこれ聞いて
る。いや、大事です。はい、大事ですもんね。美味しいかどうかすごく大事なんでいいと思いますよ。
見たらちょっと、
ね、食べたくなりますもんね。はい。で、ちなみに当店で使ってるこのすごく小さい姫リンゴはそのまま食べても美味しくないです。
う
ん、
ねえ、
はい。盆栽とかになってるやつなんですね。
あ、
はい、はい、そのまま食べてますね。甘くないですね。
甘くないですね、はい。甘くないのにそれをお酒にしてるんですか？
はい、はい、そうなんですよ。というのは、まあ、果実酒を作るのには、うん、美味しさっていうか、まあ、味は、まあ、実はですね、大変じゃないんです。意外です。
ちょっと待って。ちょっと味が大切じゃないんですか？はい、
まあ、そうなんです。というのも、うんうん、まあ、美味しさっていうのは、まあ、どんな要素があると思いますか、はい、って聞くと、まあ、大体味とかですね、
うん、
まあ、食感とかですね、うん、まあ、香りとかですね、いろいろあるんですけど、うん、果実酒ではですね、うん、まあ、美味しさでですね、まあ、重要な要素を占める甘さっていうのがいらないんですよ。う
ん、
はい、というのも、まあ、はい、甘くしたいんだったら砂糖を多くすればいいですし、はい。
まあ、そういうことですけど、はい、
そのものがかぶって食べた時の甘さがあんまり関係ないんですよ。
はい、はい、そうなんですね。はい、でただ単にエキスっていうことですか？
そうなんですよ。はい、で重要なのはですね、香りの方なんですね。はい、
香り、
はい、
はいはいはい、
で香りが大事なので、うん、なんかこう食感とかも当然関係ないですし、そのもの自体の甘さも関係ないんですね。
はい、
例えばこう梅酒とかも、
はい、
梅がすごく甘いものがいいってわけじゃないじゃないですか。
うん、
梅酒につける飴は、うんうん、梅はですね、甘いのが必要ってわけじゃないんで、うん、香りが大事なんですね。
はい、
で、
うん、
は
い、
そうなんですよ。
うーん、はい、
で、うん、果実酒の世界では香りと臭みって似たようなものなんですよ。は
い、ちょっと意外。
はい、
すいません、香りと臭みは似たようなもの。
そうなんです。
はい、ちょっと受け入れがたい概念です。
はい、なんかこう食べた時にこう鼻から香ってくる香りとか、
はい、
であれはまあ、臭みっていうのも、まあ、香りの一つで、
はい、
これが意外とですね、こう野生特有の香りの強い果実がいい働きをすることがあるんですね。でそれがヒメリンゴが似たようなものなんですよ。
なんかこう野生とほど遠い形態の可愛らしい感じですけど、そうなんですね。
可愛いですよね。
可愛いですよ。
なんですけど、多分あれってリンゴの原種に結構近いと思います。
うん、あ、そうなんですね。はい、
で品種改良っていろいろな、ね、目的で品種改良されますけど、はい、まあ、癖とかをなくしていくという、
なるほど、
はい、癖を取っていくという品種改良すごく多いんですけど、
うん、
であんまり果実酒ではそれをする必要がないので、むしろ癖のあるものが、
うんうん、
果実酒の個性を出すんですね。
なるほど、
はい。まあ、これはね、まあ、臭みとか、ね、癖とかは、うん、まあ、果実酒だけじゃなくて、うん、まあ、料理とか、まあ、お菓子作りとかそういうのでも、
うん、
使えると思いますね。はい、まあ、前半でですね、まあ、伝統品種っていうのをお話ししましたけど、うん、まあ、そういった伝統品種にはまあそういう癖があるっていうの、まあ、そういったまあ癖イコールまあ役割がですね、あると思いますね。
まあ、その伝統品種なんですけれども、はい、もうだんだんとそうやって品種管理を重ねながらちょっと失われつつあるっていうのは本当ですか？は
い、伝統品種が失われてるとかいう、うん、失われつつあるということですかね。
うん
うんうん、まあ、本当といえば本当ですね。
なるほどね。はい、うん、
まあ、農業の歴史の中ではですね、まあ、新しい品種が生まれたり失われたりしているんですね。
はいはいはい、
はい、でまあね、まあ、これまあ失われてるって言ったらなんかちょっと大変ですけど、
うん、
まあ、農業っていうのはまあ産業なので、
うん、
なので新商品が出たり、
うん、
あとなんかあったけどそれがもうなくなりましたとか、そういうのはまあある意味仕方がないことかなと思ってるんですよ。
あ、
はい、
なるほど、ね。
はい、でまあ品種がなくならないようにするっていうことは、
うん、
まあ、次々新しい品種が出てきたりする中で、
うん、
多分こうなくさないようにしましょうっていうのは多分不可能ですね。
はい、
まあ、商品だってそうですよね。
まあ、そうですね。はい、まあ、ちょっと昔食べたあの味がっていうことではちょっと寂しい気もするんですけどね。
そうですね、まあ、それはすごいわかります。
うん、
はい、もうこれ農業だけじゃなくて昔好きだったものとかがもう今発売されてないよとか販売されてないよとか、うん、まあ、ちょっと寂しいですもんね。
うん、
はい、まあ、ただですね、まあ、これを全部の品種を未来永劫栽培し続けるってことはできないんですよ。
なるほどね。
はい、
じゃあところでそのジーンバンクっていうのは、はい、についてはどうですか。
あー、はい、まあ、ジーンバンクってこのね、なんでしょう、まあ、そういういろんな品種を保存しておきましょうねっていう、うんうん、まあ、そういった意味では、うん、まあ、いいことだと思います、
はい
はい、で遺伝子資源って、まあね、まあ、品種ごとに、まあ、動物とかもそうなんですけど、はい、持ってる遺伝子をまあ保存していこうというのはすごく学術的にはいいかなと思うんです。学問的にはいいかなと思うんですね。
なるほど、
はい、うん、ただこれは生物学とか環境学とか、うん、まあ、ちょっとわからないですけども、そういった学問的な話だと思うんですよ。
はいはい、
はい、まあ、遺伝子工学とかですね。
ああ、ちょっと業界が違うってことですね、
はい、そうなんですよ、はい、うん、でそっちは私はあまり詳しくないので、まあ、私は農業出身なので、うん、ジーンバンクとかいうのはちょっと専門外なんですね、うん、
なるほど、
うん、はい、うん、で、まあ、専門外なので、まあ、どうだっていうことを言うことはできないんですけど、
はい、
あえて専門外から農業の世界から言わせてもらうと、伝統品種に限って言えば伝統品種の保存は、うん、ジーンバンクではちょっと物足りないと思いますね、
うん、ああ、物足りないですか。
はい、
ははは、
そうなんですよ、
うん、
というのも、まあ、伝統品種っていうのは、うん、まあ、前半で、ね、お話ししましたように、
うん、
まあ、神事や仏事で用いられてきたものなので、うん、がたくさんあるので、
うんうん、
なので、まあ、その伝統品種にはですね、はい、もう遺伝子的な遺伝子でこんな遺伝子がありましたよっていう役割じゃなくて、
はい、
その文化とかですね、
はい、
背景とか
はい、
ストーリーというのが長年培われてきたものなんですね。
そうですね、
はい、
う
ん、で、まあ、あとは、まあ、独特の、ね、うん、味とか食感とかこういったものは料理とかね、まあ、そういった文化を育んできたわけですよ。
なるほど、はい、そうですよね、
はい、
うん、
まあ、その料理というのは、まあ、例えばね、こう、まあ、強烈な、ね、特徴がある野菜もありますよ、
うんうんうん、
で、まあ、それを生かした料理とか、
うん、
はい、まあ、そのまあ、形とかもそうですね、うん、その形のものを、神様に備えてましたとか、うん、そういった文化がたくさん育まれてきた、
意味がありますもんね。
そうなんですよ、
必ず、
はいはい、で、うん、それを新しい品種で置き換えるってもなんかちょっと違いますし、
うん、
はい、でそれをじゃあジーンバンクに、うん、カプセルに入れて保存しておきましょうかって言っても、
うん、
文化を保存しておくっていうことにはならないので、はい、なので、ま
あ、
農業方面からお話しすると、まあ、物足りないって言ったのはそういう理由ですね。
うーん、はい、まあ、そもそもその農業から見た世界と、まあ、そういう科学とか環境学から見た世界の、その、はい、なんていうんですかね、もうそもそもの概念がちょっと出発点が違うってことですね。
そうだと思います、はい、なので、まあ、もちろんジーンバンクに意味がないというつもりはないんですよ。
そうですね、
はい、なので、まあ、遺伝子のですね、勉強してる人とかの研究には もうものすごく役に立つんじゃないかなと、ね、まあ、これ専門外からの想像ですけど、
うん、いるでしょうね、
はい、
うん、
で必要かなと思いますし、うん、で、まあ、それが巡り巡って農業にの発展に役立つということも、まあ、十分あり得るかなと、
はいはい、
と思うので、まあ、ジーンバンクにはですね、はい、意味がないっていうわけではないと思います。
うん、なるほど、
はい、
まあ、深いですね。
あ、はい、なんかもうすごく深くてこう広いので、まあ、私も全貌がわからないんですね。
うん、
はい、なので、まあ、それをこう結論付けることはちょっと今の私の能力でできないんですけど、知識ではできないんですけど、うん、まあ、そういった意味があるかなと思いますね。
うん、でも私もこれからリンゴ飴とかアップルパイを食べるときにはこういった背景を考えながらちょっと食したいと思います。
はい、そうですね。まあ、背景を知ると ね、
美
味しくなりますよね。
美味しくなりますよ。
はい、はい、というわけですね、奈美さん、そろそろお別れの時間ですね。
はい、
はい、はい、今日はですね、うん、リンゴをテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週のテーマはですね、
はい、
茨城県にスポットを当てて お話したいと思います。
はい
はい
はい、
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。Thank you.